ただいまの曲は大田屋で旅立ちの日に、カバーでした。それでは今日は大川しおりさんからメールをいただいてます。というのは最初にいただいたのが2月7日なのでもう1ヶ月前なんですけど、ちょっと読んでみますね。ご無沙汰をしております、大川しおりです。お変わりありませんか。来月3月17日も今月ですが、3月17日金曜日16時10分からボストンで開催される AAS2023 フィルムエキスポで KMMAGE が上映されることになりましたという、メールを1ヶ月前にいただきました。リュウタさん、しおりさん久しぶりですね。
そうですね、
何回か出演していただいたりメッセージをいただいておりますが、まずこの AAS というのは何でしょうか、リュウタさん。
アソシエーションフォーエイジアンスタディーズの、アニュアルコンファレンスで、アメリカでアジア研究ですね。アジアっていうのはもうアジア全域を含んで日本、中国、韓国とかもそうだし、東南アジアとかもそうだし、中央アジアとかもそうなんですけど、そのあたりの研究をしている研究者が、年に1回集まる研究大会、学会ですね。
相当大きそうですね。
AAS は割と大きい学会ですね。
今年はこの学会自体はいつ開かれて、どこで開かれますか？
ボストンですね、今年は。ホストシティはボストンで、3月の16から日曜日まで、だから19かな。なのでもう、来週ですよね。
来週に開催されると。それで、フィルムエクスポ。に上映されるということなんですが、ちょっと続きのメール読んでいきますと、足りないのデンバー上映が叶ったのは、玉木さんが無役さんをつないでくださったご縁でした。あれから4年、2作目の KMH が、今度はボストンで上映されることをとても嬉しく思いますということで、そうかも4年前か、フィルムエクスポ遥かな賞に、玉木さんの紹介でしおりさんが出演してくださって、足りないっていう映画を作りましたということでお話をいただきました。で、その時にちょうどフィルムエクスポの、その次の年の、紹介いただいた時に次の年の、応募が始まっていたので、募集が始まっていたので、それに応募したらどうですかって言って声をかけて、それで、その時の、2019年ですかね、の、フィルムエクスポで上映された AS。で、ということで、このフィルムエクスポというのは何でしょうか、リュウタさん。
これもその AS の中で、イベントの一つとしてやってるんですけど、もう結構長いことやってると思いますが、そうですね。で、これは、いつも、イリノイ大学で、エイジアレンズ、を主催しているイリノイ大学のセンターフォーイーストエイジアンパシフィックスタディーズ CIPS が、実は AS の方でもこれをホストしてます。なのでそれをやっているジェイソン・フィンケルマンさんですね、イリノイ大学のジェイソンさんがかなり、関わって毎年この上映会やってますが、これもその AS が扱う範囲のアジアに関する、ドキュメンタリー映画を、何本かその時にまとめて上映するっていうイベントになってます。
で、CIPSのサイトを見たら、この AS のフィルムエクスポいつから始まったかというと2011年からですね。じゃあ遥かな賞と同じぐらいかちょうど、そこから始まっていて、で、今年も、3月の16から19日、ボストンで開催されて、ここに書いてあるのでは、23本って書いてあったかな？ 23 本のフィルムが上映されますと。で、そのセレクションに、ジェイソンさんも関わっておられるんですけども、それで、Asian Lens、イリノイ大学で、 毎学期3本上映される、 AS もそうなんですが、その後にスクリーニング、上映の後に制作者とのこう卒業等とかもありますということで、それがオンラインの場合と、対面の場合と今回もあるみたいですね。世界から、その制作者は世界からなんで、その学会に直接参加できるかどうかは別ですけれども、ということで、しおりさんの、上映は、いつでしたっけね。
さっきの手紙の中にもありましたが、うん、3月17日金曜日の、午後4時10分からが、しおりさんの映画ですね、キエメメジの、上映です、うん。
場所っていうか、これは、シェラトンホテル？
そうですね、 AS の会場内でやるので、ボストンのハインズコンベンションセンターとシェラトンホテルっていうところで、両方使って開催されるようなんですが、これフィルムエキスポはシェラトンホテルの方で、やるみたいですね。
ハンプトンの3階って書いてあるんですね。サードフロアっていうことで。で、これ、必ずしも学会員じゃなくて、この映画を見に行くことはできるんですよね。
でも今回はフィルムエキスポはその登録しないでも見られるエリアで、入れるエリアでやるっていうことですね。これ、AS 結構、年によって、会場の配置によって、無料で入れるエリアでやってる時とそうじゃない時とあるんですけど、今年は多分、入って見れると思います、うん。だからボストンに住んでる方とかいたら行って見られると思います。
で、最初2月にメールいただいた時はまだ直接に行かれるかどうか、学会に参加されるかどうか迷っておられたんですが、3月に入ってからいただいたメールでは、リスナーの方にお伝えくださいということで、こんにちは、しおりさんのメールですね。こんにちは。東京は少しずつ春らしくなってきました。AS フィルムエクスポ、参加登録は不要、入場無料です。ボストン近郊にお住まいの方、ぜひ、お気楽にいらしてください。会場でお会いしましょうということで、もしリスナーの方で行きますという方がこう遥かの人にそういう声が届いたら、ぜひご紹介くださいということもちょっとちらっと書いてありました。会場でお会いできたら、ご挨拶できたら嬉しいですということで、ひょっとしてこのボストン近郊にお住まいの方とか、この学会に行かれる方はぜひぜひ足を運んでほしいなと思うんですが、ところでこの映画はどんな映画でしょうかということで、ちょっとさん、パンフレットとかご覧になられましたか？
はい、まあ、ざっとですが。
うん。実はこの映画の前に、2018年、19年に紹介した、足りないという映画の、続編というふうに紹介していいかな。で、足りないっていう映画を紹介した時には、りゅうたさんに、しおりさんの映画についてのご説明とかを、こう、はるかな章で英訳もしてもらって紹介していただいたんですが、どちらから紹介しようかな。りゅうたさん、どういうふうに紹介したらわかりやすいかな。前の映画のパンフレットちょっと紹介してみましょうか、まず。
そうですね。まあ、足りないっていう映画が、そのマーシャル諸島、に出征していて、そこで、第二次世界大戦の時ですね、だから太平洋戦争の時にそこに出征していて、現地で亡くなった、まあ、日本兵として出征していてってことですね。亡くなった方の日記があって、
それを元にドキュメンタリーが作られているんですけど、
そうですね、
前の足りないという映画のストーリーを先に紹介させていただいて、その、こう、続編として、キエメジがどういう映画かというちょっと紹介していきたいと思いますね。じゃあ、前の映画足りないの方の、パンフレットに書いてあったところ、ストーリーとちょっと読んでみますね。アジア太平洋戦争中、日本の委任統治下にあったマーシャル諸島では、約2万人の日本兵が命を落とした。その一人、佐藤富五郎さんは飢えで亡くなった。亡くなる数時間前まで、書き続けていた日記は戦後、 戦友によって家族のもとに届けられた。日本から遠く離れた太平洋の島での最後の日々が克明に、綴られている。2歳で父と別れ74歳になった息子のつとむさんは日記を手がかりに父の最後の地をめぐる旅に出る。マーシャル諸島に住んだことがある若者たちが案内役となった、でこの案内役となったのが一人は大川しおりさん、でマーシャルに在住されていたことがあります。で続きを見ますと、道中目に飛び込んでくるのは旧日本軍が残した建物を使った家、錆びついた砲台で遊ぶ子どもたち、地中に埋まった電線を掘り出して作った手工芸品、日本語の恋の歌を歌う人々。マーシャル の暮らしに至るところに戦争の記憶が顔を覗かせていた。一人の日本兵の魂を追いかけつつ、不意にマーシャルの人々の記憶に触れ慌てる。これはただの異例の旅なのか、美しい海と陽気なウクレレが心にざわめくドキュメンタリーというのが前のパンフレットポスターに書かれている内容です。で、しおりさん、大川しおり監督はもう高校生の時にこのマーシャルに行かれたことがあり、こう日本語の言葉で歌うマーシャルの人々がその覚えている曲を歌っている、そういうことにすごい印象的で、大学を卒業された後にマーシャルに再び行かれて、日系関係の商社にこう勤務されて、でその時に映像でたくさんのマーシャルの人々の暮らし、言葉、そして戦争の記憶とかも記録をされていました。でその後この佐藤富五郎さん、亡くなられて第二次世界大戦中にマーシャルで亡くなられた富五郎さん の日記を手に持たれている佐藤勉さんと出会われて、日本で出会われて、それで勉さんと一緒にもう一回マーシャルに行って、そのいろんな初めて、勉さんにとったら初めてのマーシャル、をそれをいろんな通訳の方とか日本の方とかも含めて一緒に映画を作られて、そのプロデューサーの藤岡みなみさん、専務愛さんとこうフィルムを作られて、それを日本でも紹介をしてきました。でそれが前の2019年のフィルムエクスポでドキュメンタリー映画として上映をされました。その時に遥かな賞に出演をしてい、いただき、その後そのフィルムが足りないというこの、戦争を扱ったの記憶を扱った映画、これをについていろいろこうお話を聞かせていただいたり、その後の展開について、例えばコロナの時にこのマーシャルの人々も非常にこう大変だったとか、そこで、移住された人がとか、そういったお話とかも伺ってきました。それでその続きの KMMH、KEEMEMEJ、この映画、の意味、この映画が何かというと、この足りないという映画をその後マーシャルで上映されます。でこのドキュメンタリー映画を、でその時に勉さんも一緒に、マーシャルに行かれて、でその時の旅の記憶とか、マーシャルの人たちがこの映画を見て語ったこととか、そういったことをもう一度ドキュメンタリーにされます。また足りないの映画を日本で上映して、佐藤勉さんの地元で上映した時の状況とか、そういったことも含めて、再びこう、映画にされた、それがこの映画なんですが、このKMMH、ルートさん、ちょっと発音難しいですね。この映画の、このタイトルの意味は何ですか？覚えてるってこと
です
か？
思い、そう、そうですね。remember ですよね。
KMMH、覚えてるっていう。で、実は、このタイトルを、付けられたのは、その前に、この足りないという映画をマーシャルで上映されるときに、一体どういうふうに紹介をするかということで、キャッチコピーとして覚えているっていう言葉をこう伝えた、 こう忘れた感傷は覚えている、マーシャル語で覚えているという経命名詞のこう日常会話でマーシャルの人も使う、その言葉でこの足りないという映画を紹介をされて上映をされて、で今度はその時の上映も含めた、ドキュメンタリーフィルムの映像にこのタイトルを付けられたっていうことで、こう記憶記録が続いていく、で続いていくっていうのはいろんな人が共有をされて、共有された、その共有をする場所も瞬間も人々の記憶も違うけれども、それがこう続いていく、その状況みたいなものがこの映画に広くこうなんていうか込められている。で今の記憶でも、そういう映像がコミュニケーションツールとなった今の記憶でもあるし、その佐藤富五郎さんが残された日記の記憶記録でもあるし、どうして富五郎さんがそこにいたのか、その背景の記憶記録でもあるし、そういった様々なことが含まれているんですけども、それをこう一本のストーリーっていうよりも、いろんなものがこうプラットフォームみたいにこの映像に入っているっていうのがすごく面白いところなのかなと思います。これが、日本でも上映されてますけど、まだそんなにたくさん上映されてなくて、これから上映のいろんな計画を立てられると思うんですが、まずというか今までも上映されてますけれども、このフィルムエキスポでどういうような感じかなというところで、水田さん、いろんな方が見に来られたらいいですよね。うん、
そうですね。うん、
私、ジェイソンさんがどんな風なコメントをされたりとか、しおりさんと対話されるのかなっていうのもちょっと聞いてみたいなと思いますよね。ジェイソンさんは AS でも、前回の今週ご紹介した AS、エイシアンレンズでも、日系アメリカ、の第二次世界大戦中のドキュメンタリー紹介をされていましたけど、ジェイソンさん自身日系人であったりも、して、こう、いろいろな思い入れもあるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、リュータスさん、それ、まずは音楽を入れていきましょうか。それでは、次の音楽は、寺尾さん、記憶です。で、次にこの曲をかけてから、しおりさんが映像だけでなく、本でも、いろいろこう、編集をされているんで、それについても触れてみたいと思いますので、まずは、寺尾さん、記憶、お届けします。どうぞ。
あの日